ボランティア連絡会スイタスマイル第143号令和8年9月1日編集発行スイタ市社会福祉協議会ボランティアセンタースイタ市ボランティア連絡会以下ボラ連郵便番号 564-0072スイタ市出口町19番2号私立総合福祉会館内電話 06-6339-1210 スイタ市ボラ連ホームページアドレス https://スイタ市ボラ連 suitashiboraren 数字26ドット人道フリー jimdofree ドットコム com スラッシュ QR コードがあります。ロゴマークの紹介をします。丸の中に大きくアルファベット大文字で V、その上に小さく小文字で SUITA スイタ、 V の右下に小さく星のマーク、丸を囲むように広めよう深めようボランティア活動、ロゴマークの紹介終わり。ボランティア連絡会スイタスマイルは赤い羽共同募金の配分金により発行しています。1. 広めよう、深めよう、ボランティア活動。グループの活動にズームイン、見学、体験、いつでも OK。3つあります。1-1 グループアメンボ。活動のモットーは、会員一人一人の健康と家族を大切にし、無理なく楽しく活動を続けることです。主な訪問先は、学童保育やデイサービスなどで、大型紙芝居、影絵等、絵本の読み聞かせを通して、子どもたちや高齢者の皆さんと楽しいひとときを過ごしています。こうした長年の活動が評価され、令和元年には厚生労働大臣賞を受賞しました。また、ハンドベルの演奏に合わせて季節の童謡をみんなで歌い、心和む時間を楽しんでいます。歌の後には体をほぐす体操も取り入れ、健康づくりにも役立てています。さらに、グループアメンボのマスコットの腹話術人形、カコちゃんが登場して、楽しいお話を披露し、会場を和やかな雰囲気で包み込んでいます。これからも、笑顔あふれる地域づくりに貢献していきます。一度見学にお越しください。お待ちしております。写真が2枚あります。1枚目、体ほぐし。説明、お揃いの赤い T シャツを着た方たちが、高齢者の皆さんの前で体操をしています。2枚目、紙芝居。説明、数名の方たちが紙芝居を囲んでいらっしゃいます。写真終わり。 1-2 吹田市青少年活動研究会。季節のクラフトを高齢者、子どもさんに作ってもらう活動をしています。定期的な活動場所は宝泉家、カルム桃山台、山山地区公民館、山子地区公民館。5月にはスポットで浜屋敷の端午の節句に参加し、子どもたちに鯉のぼりの缶バッジを作ってもらいました。活動のための下準備が重要で、型紙を作り、その通り布や厚紙を切ったり畳んだり。活動当日、1時間から1時間半で作品に仕上げてもらえるよう工夫し、材料を準備します。できた部品を、一人分ずつ袋に入れて、 準備完了。当日、その材料を見て目を輝かせ、楽しそうに作られる様子を見られることが、次の活動へのモチベーションとなっています。写真が3枚あります。1枚目、七夕のクラフト作成中。説明、数名の方々がテーブルを囲んで作業をしておられます。2枚目、鯉のぼり缶バッジ。3枚目、干支のカレンダー。写真終わり。1-3、すいたボランティア。できることをできるときに、できるだけをモットーに、気配りの行き届いた施設さんとのご縁、楽しい仲間との絆を大切に、50年以上活動しています。時代の変化に対応し、今は高齢者施設にて、緑化作業、季節のオーナメント作成、シーツ交換、書道指導をメインに活動しています。季節行事として、お花見、夏祭り、体育祭などで、車椅子のお年寄りに寄り添う活動もしています。その他、料理教室、お茶会など、依頼があれば出前講座も実施しています。現在3名の男性が在籍していますが、あなたも4人目、5人目に、活動場所、聚楽荘、松風園、吹田辰ヶ池ホーム、さつき障害者作業所、ほか、写真が3枚あります。1枚目、施設のクラフト。説明、テーブルの上に材料を並べて作業をされています。2枚目、道路沿いの緑化。説明、道路沿いの草を刈ったり、手入れをされています。3枚目、施設の夏祭り。説明、夏祭りでたこ焼きを焼いて販売されています。写真終わり。2、灌漑バス研修、人と防災未来センター、神戸動物王国、6月10日水曜日、ボランティア元年からの歩み、学び×癒し×交流。南海トラフ巨大地震がそう遠くない時に起こりそうだという今、阪神大震災からの教訓を学ぼうと一路神戸に。人と防災未来センターでは、まず4階の 1.17 シアターで、阪神・淡路大震災の地震破壊の凄まじさを大型映像と音響で体感しました。当時の被災された方々の恐怖を想像し、心が震えました。今年31年になるということ、でも昨日のことのように蘇りました。3階では阪神・淡路、東日本大震災、南海トラフ地震での地震エネルギーを球体の大きさで可視化しており、南海トラフの脅威を実感し、いつあるかわからない災害のためにも備えることが大事だなとつくづく感じました。神戸動物王国ではデミグラスソースたっぷりのハンバーグを食べ、園内を自由散策。主役のハシビロコウや頭上を飛ぶ鳥、柵がなくて触れそうな小さな猿やリスに癒されました。帰りのバスでは神戸にちなんだクイズもあり、楽しく充実した一日でした。松水流支部会、千原恵子。人と防災未来センターの写真が5枚あります。1枚目、説明。参加者の皆さんの集合写真です。2枚目、31年前の記憶が鮮明に。3枚目、説明、人と防災未来センターの外観の写真です。4枚目、津波の高さを実感。 5枚目、目を引くポータブルトイレ。次に動物王国の写真が9枚あります。1枚目、私が動物王国の顔です。説明、ハシビロコウが1羽立っています。2枚目、リスを探しながら散策。3枚目、何を見ているでしょうか。説明、参加者の皆さんが何かを見ています。4枚目、涼しげに遊泳中。説明、10羽ほどのペンギンが泳いでいます。5枚目、説明、ミーアキャットが1匹立っています。6枚目、至福のひととき。説明、ハンバーグのお弁当です。7枚目、説明、参加者の皆さんがテーブルの上にお弁当を置いて休憩されています。8枚目、説明、助け合いボランティアの掲示物です。9枚目、飼育員さんと仲良し。説明、金剛インコと飼育員さんです。写真終わり。3、大阪府市町村ボランティア連絡会総会講演。5月22日金曜日、大阪福祉会館。子どもたちと未来をつくるボランティア活動の活性化と地域づくり。総会では大阪府市町村ボラ連が今年設立30周年にあたり、令和9年2月頃をめどに記念イベントを企画中との案内がありました。総会後の講演では、四天王寺大学吉田雄一郎氏は、大学教員として勤務される傍ら、子ども食堂や子どもの居場所支援などのボランティア活動にも取り組まれています。子どもを対象とした活動、子ども食堂や登下校の見守り、パトロールなどは多く行われていますが、子ども自身が参画する活動はまだ少ないとのお話がありました。子どもには権利があり、大人の押し付けではなく、子どもの思いに寄り添った活動が大切です。つまり、子どもと大人の意見は対等であり、活動を長く続けていくためには、私たち大人が子どもたちのリクエストや思いに耳を傾ける姿勢を持つ必要があると学びました。また子供が単に参加するのではなく、活動づくりに一緒に参画する機会を提供することの大切さについて話されました。その後のグループワークでは、子供が参画するボランティア活動をテーマに意見交換が行われ、活発な意見が交わされました。写真が2枚あります。1枚目。公園の様子。説明。講師の先生がプロジェクターを使って講演されています。2枚目。グループワーク。説明。参加者が数名ずつのグループに分かれ、意見交換をしています。写真終わり。4。吹田徳陽太鼓風船バレー大会。6月28日日曜日、目田原体育館。多種のボランティアが地域で共同。ボラ連ボランティア、地域とつながりたいとボランティアセンターに個人登録されたボランティア、コミサロ参加者が一緒に活動しました。初めて会った者同士、担当施設の揃いの赤い T シャツで横断幕を持って声援を送りました。車椅子の選手たちは9年ぶりの大会を楽しまれました。写真が1枚あります。頑張れ。説明。お揃いの赤い T シャツを着た方たちが横断幕を持って声援をされています。写真終わり。5。福 祉体験学習、思いやりの心を、高齢者疑似体験、アイマスク体験、車椅子体験の3種類を水社協の依頼でボランティア活動をしています。アイマスク体験では他の学年の授業への影響を考慮しつつ、慣れた校内で実施しています。障害者や高齢者への思いやりの心が育まれることを願いつつ、生徒との交流も楽しんでいます。シニアコミュニティクラブ吹田、広瀬弥生。6. 夢のファミリーフェスタ、6月27日土曜日、メイシアター。子供連れご家族で大盛況。民生児童委員協議会主催の夢のファミリーフェスタに今年も的当てで協力しました。野球をしているこの球はバシッと快音を響かせ的を射ます。抱っこのお子さんはそばまで寄せてもらって、中心の100点にペタッと。何度も並ぶ子の笑顔が嬉しくて、頑張って玉拾いをしました。隣の紙芝居からボランティアの元気な声、子供たちの歓声が響いていました。写真が1枚あります。100点めがけて。説明。子供たちが的当てを楽しんでいます。写真終わり。7、健康展で待ってまーす。9月5日土曜日、9月6日日曜日。チョキチョキ見守ろば隊長。認知症サポーターのマスコット、キーホルダーにもできるロバ隊長。みんなで楽しく準備。4種類のカラーフェルトを形に沿って丁寧にカットしていきます。足の部分はとても細かい作業で、さすがのボランティアさんも全員無口になっていました。あなたは信じられますか？写真が3枚あります。1枚目、ハサミと格闘。説明、ハサミを使ってフェルトを切る作業をされています。2枚目、口も手もよく動かして。説明、十数名の方たちがテーブルを囲んで作業をされています。3枚目、かわいい。説明、ピンク、オレンジ、青、緑のフェルトがロバの形に切られ、並べられています。写真終わり。8、共同募金80周年、助け合いの精神を未来へ。赤い羽の募金活動が今年で80周年を迎えます。戦後間もない1947年、市民が主体となって始まったこの運動は、時代の変化とともに歩みを進めてきました。当初は戦後復興や施設支援が目的でしたが、現在は高齢者、障害のある人、子ども、生活困窮者など、地域で支援が必要な人への福祉活動や、ボランティア団体、NPO の地域福祉事業、災害時のボランティア支援金などに活用されています。ボラ連は毎年10月、この街頭募金に参加しています。皆様からいただいた善意は、吹田の福祉活動等に役立てられています。この重要な使途について、通りがけの方に瞬時にお伝えすることは難しく、私たち自身が身近な人に直接お伝えすることも重要な手段だと思います。ボラ連もその配分金で事業活動をし、本誌吹田スマイルの作成に役立てています。感謝の気持ちで街頭募金活動をし、募金にご協力をお願いするところです。この節目に助け合いの精神を思い起こし、誰もが幸せに暮らせる地域づくりに協力しましょう。写真が2枚あります。ボラ連街頭募金活動。説明。1枚目、共同募金ののぼりを立てて、 募金活動をされています。2枚目、歩行器を使った高齢の方が募金をしてくださっています。写真終わり。9、シニア世代、私のボランティア。地域デビューのきっかけは、マンション管理組合。会社人間だった私が地域デビューしたのは、マンション管理組合の役員が輪番制で回ってきたからです。ちょうど定年退職した時で、なんとなく引き受けました。その結果、地域の方と知り合い、地区福祉委員会など、人とのつながりが広がっていきました。また、認知症カフェや、100歳体操などにも関わり、いろんな方との出会いを通じて、感謝し、感謝される毎日を送っています。その中で、地域にはいろいろなサークルや団体が活動していますが、どこにも属さなくても、誰でも気軽に集まり、おしゃべりできる場があればいいなぁと思うようになり、カフェをオープンしました。今では十数名のボランティア仲間がシフトを組んで運営しています。山根義弘。写真が一枚あります。虹色カフェ。説明。数名の方たちがテーブルを囲んでカップを片手にくつろいでおられます。写真終わり。10、吹田市ボランティア連絡会行事案内。10-1、令和8年度みんなの健康展。日時、9月5日土曜日13時から17時、9月6日日曜日10時から16時。場所、メイシアター。ボラレンコーナー、手作りコーナー、展示体験、ステージ発表、ボランティア相談。10-2、秋の手作り市、フードコート出店。日時、10月17日土曜日、10時から15時。場所、浜屋敷。10-3、詐欺防犯講座、大阪府警による寸劇。日時、11月27日金曜日、13時30分から15時。場所、総合福祉会館集会室。10-4、親睦交流会。日時、令和9年1月19日火曜日、10時30分から15時。場所、メイシアターレセプションホール。11、吹田市社協ボランティアセンターからのお知らせ。11-1、赤い羽共同募金運動が10月1日から全国一斉に始まります。自分の街を良くする仕組みをテーマに、福祉施設や地域福祉活動を行う団体、ボランティア団体などに役立てられる募金として、また市民の皆様の優しさや思いやりを届ける運動として、今年も始まります。12月25日まで。ボランティア連絡会は10月2日金曜日、南千里駅周辺。10月15日木曜日、JR 吹田駅周辺で街頭募金活動を行います。ご協力をお願いいたします。問い合わせ、吹田地区募金会、吹田市社会福祉協議会内、電話 06-6339-1205、1254。11-2、子育て傾聴ボランティア養成講座。相手にゆっくり寄り添い、お話を聞く活動です。5回講座。日時、10月30日金曜日、11月5日木曜日、12日木曜日、19日木曜日、27日金曜日。 いずれも10時10分から12時。場所、夢つながり未来館。定員、先着20名。参加費、500円。申し込み期間、10月1日木曜日から10月23日金曜日。11-3、歌体操ボランティア体験教室。日時、11月10日火曜日、17日火曜日、30日月曜日、いずれも14時30分から16時。場所、夢つながり未来館。定員、先着20名。参加費、無料。申し込み期間、10月1日木曜日から10月30日金曜日。お問い合わせ申し込みは、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンターまで。電話、06-6339-1210。ファックス、06-6170-5800。土曜日、日曜日、祝日除く。メール、水社協。suisykyo@muma.biglobe.ne.jp 12. ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア依頼を希望する方、気軽にご相談ください。吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター。電話、06-6339-1210。土曜日、日曜日、祝日除く。メール、吹社協 suisykyo@muma.biglobe.ne.jp 13. 編集後期。朝起きるとセミの鳴き声が聞こえてくる。私の好きな芭蕉の句。静かさや岩に染み入るセミの声。山形の立石寺での句だが、芭蕉の思いをゆったりと味わうことができないうちに、日が昇り、汗ばむ猛暑、酷暑。昨年はこんな暑い中を大阪・関西万博に何回も通ったことが信じられない。窓からは大きな木の葉が風に揺られ、涼しそう。秋はまだまだ先かな？秋恋し。猛暑果て、待ち遠しい秋の風。ババヨリコ。これで、ボランティア連絡会、スイタスマイル、第143号を終わります。